皆さんおはようございます。今日は完全な罪の許しと題してお話をいたしたいと思います。でこの説教用紙にはこう書いてあります。ヨハネは私たちの罪の許しについてキリストの教えを述べています。人の罪の許しは許した罪と許した事実を覚えていますが、神の罪の許しは私たちの罪を二度と思い出すことのない罪の許しであると聖書は述べています。これはエレミヤ書に書いてある通りですね。先週私は一週間かけて日本で最初のキリシタン大名になった男住忠、前に示してます左側の本でありますが、この本を読みました。200数十ページですか。でこの住忠という男はですね、織田信長と同時代の人で、1532年に生まれ、1587年に55歳で亡くなった方であります。当時、天正剣王少年施設、という、まあ、教科書でよく習う4人の少年が、キリスト教徒として、ヨーロッパに使わされた。ポルトガル、スペイン、イタリアに向けて送り出されました。そのうち3人は大村住忠の元から送り出された少年たちでありました。残り1人は大友宗麟という今の、大分県の大名ですね。そこから送り出された人でありました。で当時大村領内では6万人がキリシタンとなったと述べられておりますが、ここに書かれている本はとにかく綿密な調査のもとに書かれた本であります。で塚本兄弟にもうすでにこの本は教会として買いましたので、皆さんも手に取って読むことができます。で、この本を読む中で、大村住忠という戦国大名が、どのようにしてキリスト者になったのか、その後、どのようにして人生を主イエスにかけ、あらゆる謀略、闇討ち、戦乱に巻き込まれながらも最後まで信仰を守り抜いて穏やかな最後を迎えたということがよく分かったのであります。この人生の晩年にはこんな言葉を残しています。これがデウスじゃ。信ずれば必ず道は開ける。デウスというのは、父なる神という意味ですね。その信仰告白をしております。これがデウスじゃ。信ずれば必ず道は開ける。という言葉を残しております。住忠のこの言葉への確信は、今日の私の確信と全く同じであります。そのことに、ただ驚かされるわけであります。でこの本を執筆した清涼院流水、これは皆さん右側の下にある写っている方でありますが、50歳の男性であります。そしてこの著者は 現在の長崎県の大村市となっている住忠の領地を取材する中で、調査に協力してくれた大村市の市長が実はクリスチャンであるということを知り、そしてその熱烈な協力のもとにこの本が書かれていった、皆さんの手法にはこの本が7年かかっているというんですね、そしてこの本を調査し執筆している中で、住棚の生き方を知る中で、実は400年の時空を超えて著者リュウスイがキリスト者になるという不思議も起こったのであります。話を聞いていますと、この方はリュウスイという方は西宮の恵比寿神社の宮司の家系に生まれ、神道の神が神であると長く確信を持って、きましたが、この住忠という本を調べるにあたって、そしてこの右上の小さな書いてあるジャパンというプロイスという宣教師のことも同時に調べて、これは12年かかったと書いてましたけれども、実はそういう、今私はその本を読んでるんですけども、その調べる中で実はこの住忠の影響が自分にも及んでる。ある時に本当に自分の体の調子が悪くて、これはもうダメかなと思った時に、彼の口からイエス様という言葉が出てきたんですね。イエス様助けてください。そして彼はそのことによって、あ、長年神道の神であると思ってきたその神は実はこのイエス様のことなんだ、そして自分の口からその信仰告白が出てきたというんですね。そのことにただ驚かされたということであります。で、私はこの住忠の本を読む前に、あのドロドロの聖書という本を読んでおりましたので、なんとかこの人の話をもっと聞きたいと思いましたけれども、どこにもこの人に連絡する当てがないわけですね。もちろんそういうことになれば、読者から全部そのメールが行って、この何も仕事ができなくなることは分かっておりますので、どうしようかなと思いましたが、ある聖書教会ですね、聖書教会の、集会がありまして、そこで私はズームでですね、リモートでその、集会を見ておりました。そしてその聖書協会宛てにメールを打ち、転送をお願いしたんですね。そしたらその日のうちにこのリュウスイさんから連絡があり、その後この毎週のようにメールのやり取りをするようになりました。そして日本の選挙を互いに話し合うという結果になっているのであります。このようなことも不思議なことだなと思いました。ほとんど何も知らない、しかしイエス様を何とか伝えたい。で、この右下にあるところの東方の三おじさんというのは、実は彼が YouTube を開いておりまして、東方の博士ではなくて、まあ、おじさん、おじさん40代のおじさんたちが集まって、3人が集まってこの YouTube をしててですね、なんとかこの、教会にもっと気軽に参加できるように、このようなことを企てておりました。で、そのとこにも私も集うようになりまして、まあそのような不思議な形で何も知らない、この40代の方と知り合いになって、この日本の宣教のことを考え話し合うようになった、そのような不思議を感じました。で、このようなことをいろいろ考えてみますと、背後にこの御霊の働きがある。 聖霊が働いて、この流水という作家を改心をさせ、そして、とにかくこの400年前の隅田を改心させ、またその確信は私のものと同じである、このような不思議を起こしているなと思いました。さて今日のお話は、完全な罪の許しと題して、このヨハネの手紙第1の1章の5節から10節のところからお話をさせていただきたいと思います。4000年の時の流れを受けた聖書は、神は御子イエスの十字架によって私たちの罪を許し、その罪を二度と思い出さないという完全な救いを私たちに与えてくださったと聖書は述べています。エレミヤ書紀元前580年ぐらいにこの書物は書かれましたけれども、エレミヤ書の31章の31、32にはこのように書いてあります。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の見つけ。こういうのがですね、紀元前580年ぐらいにエレミヤが予言をした言葉であります。エレミヤは600年後に起こる新しい契約の内容をこのように予言をしました。その契約は、イスラエルとユダの家に対するあの古い契約とは違ったものであると、ここに書かれています。この赤の字のところですね。エジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。新しい契約は、動物の命を奪ってそれを私たちの罪の罰の身代わりとするという律法規定による罪の許しではないのであります。この33節からこのイエス様のことが予言をされております。前に示しましたが、33節、彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民と。そのようにして、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の見告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。神ご自身が御子イエス・キリストの犠牲によって私たちの罪を完全に許した。二度と思い出さないところの罪の許しを、神は私たちのために与えてくださった。そのことがこの契約に書かれております。ですから、もはやこの当時のように動物の犠牲を毎年毎年繰り返す必要はないのであります。御子イエスの犠牲のゆえに、 神は私たちの罪を二度と思い出すことはないと言われたのであります。さらに御子イエス様を信じるならば、神は御霊となって私たちのうちに住み、石の板に書かれた律法ではなくて、御霊が私たちの心に律法を直接書いてくださる。それがキリストによる神の救いなのである。このことを新約聖書のヘブル人への手紙には、このことを受けてエレミアの預言が主イエスによって成就したことが書かれております。前にヘブル書の10章14節を書きたいと思います。そしてこの修法の下のところですね、ヘブル人への手紙の10章の14節から17節に至るところをこの修法にも書いております。ヘブル人への手紙の10章の14節から17節までお読みいたします。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。一つの捧げ物というのは父なる神に捧げた十字架の死であります。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。このようにしてエレミエ書を引用してヘブル人への手紙の著者は、キリストによってこの予言は成就しました、実現しましたと述べたのであります。神による罪の許しは人による罪の許しと根本的に違います。神による罪の許しはエレミア書が述べているように、神が二度と罪を思い出されることのない完全な許しであります。しかし人の場合は違います。人はたとえ罪を許したとしても罪を記憶から消し去ることはありません。その罪を記憶し、許したことをも記憶するものであります。さてここでヨハネの手紙の本文に入ってまいりました。その書かれた背景について少し述べたいと思います。この手紙を書いた事情というのは、実は偽教師が盛んにこの信者たちの信仰を迷わしておった、彼らは間違った教えを広めておったということであります。現代ではそのグループ100年も200年もそのことが続いたわけでありますけれども、グノーシスという言葉で表現されております。ヨハネは偽教師の教えに対して、キリストから聞いた正しい教えをこの手紙で示そうとしたのであります。そのが今日のテキストの最初の言葉であります。一章の五節、第一ヨハネの、ヨハネ第一の手紙の一章の五節、神は光であって、神のうちには暗いところ、闇が少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。偽教師はですね、自分たちには罪はないんだと教えておりました。彼らはこの霊と私たちの心とですね、空に深いところにある霊と肉体とはこの別物である。霊の入れ物である肉体の汚れは霊に何の影響もない、与えない。そのように教えて、この罪の生活をしてもそれは罪ではないんだ と言って平気でこのイエス様の教えと同時に罪の生活を続けておったということであります。ヨハネは彼らの教えの間違いを指摘し、主イエスから聞いた正しい教えをここに示そうといたしました。これが手紙を書く事情であります。まず第一の偽教師の間違いはですね、光と闇とは共存できないという間違いであります。彼らは光と闇は何の矛盾もなく共存できる、肉は私たちの霊とは何のこの影響も及ぼさない、だから何をしてもいいんだ、このような教えを広めておりました。この真っ暗な部屋でですね、電気をつけますと闇は消え去ります。それと同じように光と闇は同時には存在できないのであります。神と交わりがあると言いながら同時に闇の中を歩むことはできないのであります。それゆえにヨハネは偽教師の主張は偽りであり、彼らの中に真理はないと教えるのであります。これが今日の一章六節の言葉であります。このスライドの下に書いてありますが、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。この光である神と交わりを持っているならば、闇の中を歩むことが辛くなる。これがイエス様が教えた言葉であります。ですからこの偽教師の主張していることは間違っている、このようにヨハネは述べました。さらにこの一章の七節に行きますと、ここに私たちがこの闇の中に歩んでいるときに、もう一度この光の中に戻ってくる言葉が書かれてあります。一章の七節にはこう書いてあります。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。私たちが闇の中に入っているなと思えば、このイエス・キリストが持っているその交わりに戻ってくる、そのような例えば教会生活であります。そこに戻ってくるならば、交わりに戻ってくるならば、私たちはもう一度光の中に歩むことができるという話であります。今日のバッハの曲を聴きましても、そのような罪の存在がこの音楽の中で奏でられている、その音楽を聴きながら、なるほどなと思いながら聴いておりました。で、今日ですね、310番を私特に奏楽者に頼んで、この310番を曲として選んでほしいと言いました。実はある時、なぜ私は毎回毎回この礼拝に出るのか、そしていつも何かを礼拝の後ですね、さらにこの一週間を歩むための力が与えられる、これは なぜだろうか、同じことを聞いてるんですね。それから310番で同じような賛美を飽きもせず新鮮に歌ってるんですね。それはなぜかというと、私たちの生活は毎日毎日罪に汚れています。その私をもう一度この御言葉が、そしてこの賛美歌が心に届いて、私のその 汚れた人生をもう一度このイエス様の血によって新しくされるんだという新しいメッセージをいただける。毎日毎日罪を犯すから、それゆえに毎日毎回、毎日毎日、毎週毎週、この神の言葉、賛美が必要なんだと、その時思いました。ですから私たちは、この交わりの中に入るというようなことによって、私たちは、この、闇と光の中を同時に歩むというところから、光の中に戻ることができるのであります。特に310番はですね、の2番のこの歌詞が好きなんですね。他に隠れが持たぬ我が身をただなれ一人頼みのぞなす。この通りです。本当に聖書の言葉そのものによって解決できない問題が毎週毎週起こってまいりますけれども、イエス様がこの頼みとなる、私の頼みである、先ほどの流水さんが、本当にもう体の不調でもう死ぬかもわからない時にイエス様助けてくださいという声が出てきた、自然に出てきた、このような御霊の働きというのが私たちの中に実はあるんですね。だから毎回毎回同じ賛美を歌いながら、同じ聖書の言葉を聞きながら、新しい一歩を踏み出すことができるわけであります。で、この三節の下のとこも私はいつも感動するんですね。我は汚れて横島なれど、なれは恵みと誠にて満つ。このことを聞くときに毎回、あ、そうだ、この通りだ、私はこの通りの人間なんだ。しかしイエス様は恵みと誠にて私を導いてくださっている。そういう時に再びこの闇の中から光の中に戻されるんですね。この喜びというのが毎週の実は礼拝に出て賛美しメッセージを聞くところの理由なんですね。このヨハネの15章の5節にこう書いてあります。私はブドウの木で、あなた方は枝です。こうイエス様は言われたんですね。イエス様は、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私たちは偽教師に騙されてはいけません。私たちが罪の許しを確信するためには、いつも御父と御子イエスの交わりの中にとどまっていなければならないのであります。これが第一の偽教師の間違いであります。で、第二の偽教師の間違いは、自分には罪はないと言っていることであります。先ほども述べましたように、彼らは霊と肉は完全に分離されており、肉体の行為は霊に何の影響も及ぼさないと述べています。偽教師は霊において罪を感じるのは単なる迷いであって、肉体の罪の責任を霊は負う必要はないと教えたのであります。それに対してヨハネは答えます。霊と肉は完全に分離されているとは誰が教えたのか。偽教師は巧みな仮説を用いて自分の内にある罪から目をそらそうとしている。偽教師の彼らは自分を欺いているんだ。真理は彼らのうちにはない。しかし私たちが自分の罪を認め 神の許しを求めるならば、その罪は許され、神は正しい道へと私たちを導いてくださる。そのことが次の8節9節に書かれています。ヨハネの手紙第1の1章の8節、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。霊と肉とは別物だという教えは間違っている。その教えこそが自分を欺いているんだ、こういうふうに述べます。そして9節、それの解決が与えられます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。このように聖歌を歌うときに自分の罪を告白してますよね。我は汚れて、横島なれど、同意します。これは自分の罪を告白してるんですね。しかし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。答えが与えられます。第三に、偽教師の間違いは、確かに自分のうちには罪の性質があるかもしれない。しかしそれは誰もが犯していることで、自分が格段に罪を犯していると責められるべきものではない。で、このヨハネの一章十節ですね。もし罪を犯してはいないというなら、罪はあるかもしれないけど、罪は犯してないと偽教師は言うんですね。みんながしているから。だからそれは罪ではないんだ。聖書は実は私たちは罪人であると教えてるんですね。みんながしているから私は罪がないとは言いません。聖書は私たちは罪を犯している、それゆえに神の栄光を受けることができないと述べています。ですから私たちはイエス様を、救い主のイエス様が必要なんです。この方がいらっしゃる限り、私たちは堂々と罪を告白して許され、神の栄光を受けることができるわけであります。ローマの3章の23節ですね。この下に書いてある。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。結局、この偽教師は、神を偽り者としているわけですね。聖書は、私たちが罪人であると言っている。しかしそれは嘘だと偽教師は教えているのであります。結局偽教師は神が語られたローマ3章の23節の言葉を偽りであると教え、私たちは罪を犯していないと言い張るのであります。私たちは罪を犯すものであります。しかし私たちが御子イエスにとどまるなら、父なる神は私たちに完全な罪を、許しを与えてくださいます。そして神は私たちの罪を二度と思い出すことはないと言ってくださるのであります。最後にこのヨハネの手紙の一章の八節をお読みして終わりたいと思います。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、 すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。